市民活動団体の皆さんにご出演いただきますワクワク高山のお時間です。今日ご出演はですね、山椒の会キララハウス施設長でいらっしゃいます道添健太郎さん、そして、利用者でいらっしゃいます荒川哲也さん、さらに哲也さんのお母様の美奈子さん、今日は3名の方ご出演いただきます。皆様よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはですね、キララハウス施設長の道添さんの方からお話を伺ってまいりたいと思います。はじめに山椒の会のご紹介をしていただいていいですか。
はい、私たちはどんなに重い障害があっても生まれ育った地域の中で人間らしく豊かな人生を送りたいという願いのもと、2002年に当事者のご家族や支援者が集まってこの会を立ち上げました。
はい、
現在は生活介護事業というものとか就労継続支援 B 型事業という障害のある方の日中の生活を支援する事業に取り組んでおります。
はい、
でまたデイキャンプですとかそば打ち体験などの余暇支援、地域イベントでのバザー参加や夏休みの障害児のための学童保育など地域のニーズに応えた活動を行っております。
はい、
そして今回どんなに障害の重い方でも、例えば親亡き後でも生まれ育った土地で暮らし続けたいという夢を実現するために、今年の4月に短期入所事業所キララの家の開設を目指してキララの家設立委員会を立ち上げました。
はい、
はい、実は現在飛騨県域では障害者の親の高齢化や病気などで家庭での生活を継続することが困難になった時にですね、飛騨県域の施設の欠員がなくてですね、もう岐阜県外の施設へ入所しなければならないという状況がまああるんです。はい、で生まれ育った地域から遠く離れて生きていかなければならない場合もあるんです。
はい、
で私たちはどんなに障害が重い人であろうと住み慣れた地域の中でこれまで支え合いつながってきた人たちと一緒に安心して暮らし続けたい、次の住処を作りたいという願いは強い願いがあるんです。
そうですよね。
はい、で今回その第一歩として短期入所事業所キララの家というものを作って、自立のための経験の場として、また楽しく過ごすことのできる生活の豊かさを求めて、そしてご家族の負担の軽減を、として使っていただける、短期入所へそういうものを早く作ってほしいという切実な願いを応えることにしました。
なるほど。
はい、で、はい、ぜひ皆さんの協力をいただきたいなと思って今日は寄らせていただきました。
はい、
お願いします。
はい、ではですね、利用者の荒川哲也さんにお話を伺ってまいりたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いいたします。どんなお気持ちでいらっしゃいますか。
そうですね、キララの家を僕が本当に利用したい利用したい理由はですね、
はいはい、
気分転換ですね。
気分転換、うん、
キララの家で安心して利用できるように、楽しく時には仲間同士助け合い、助け合いたいと思います。
なるほど。
一人暮らしの練習、そして自立ができるように知恵を出し合って、キララの家を利用したいと思います。学生の頃に盲学校で寮生活をして、衣服の畳み方や洗濯機のかけ方などを、一人暮らしに必要なことを学んできました。だからこそそれらを生かして頑張って、なおかつ無理なく楽しい生活をしていきたいと思います。キララの家を利用して一番やってみたいと思うことがあります。
はい、
それはみんなでバーベキューです。和気あいあいとした雰囲気の中で肉を食べながら思い思いの話を したいです。キララの家が より良い建物になるのを期待しながら待ちたいと思います。
はい、ありがとうございます。ではお母様の美奈子さん、お話伺ってまいりたいと思います。はいはい、すいません。お母様としてはどんなお気持ちですか？
そうですね、私やっぱり親の立場として、はい、個人的にはですね、1分1秒でもこの子より後に死んでいけたらいいなっていう気持ちなんですけども、まあ、しかし、まあ、年を取って思い通りに体が動かなくなったりしてしまうこともありますので、そういう時にやっぱり親亡き後のことも考えて、やっぱり不安がいっぱいになってしまうと、
はい、
それででも今山椒の会さんの方でキララの家を設立していただいて、その短期入所デイサービス等の事業を始めていただくっていうことは、すごくありがたいことだと思いますし、その希望の光として、とっても親としてはすごく期待する部分が大きいです。はい、で、まあ、あとこの子たちがそのキララの家にいる生活できるっていうことは、その地域の方々にも声かけて応援してくださる方もたくさん見えますし、まあ、何よりも親のそばで、
そうですね、
当たり前の日々を生活を送っていただけるっていうことが思うと、安心して親としても最後を迎えれるかなっていう気がします。
本当ですね。
はい、で、まあ、この子たち本人がそのキララの家を我が家のように思ってもらって、ふるさととして、ふるさとみたいな感じで思っていただけるような場所にしていただきたいなってすごく願っています。
はい、ありがとうございます。美奈子さん、お母様に伺いたいと思うんですが、哲也さんがみんなでバーベキューをしたいっていうね、はい、語られましたけれども、はい、こうなんていうか微笑ましいというか、楽しみがまた増えますよね。
そうですね、やはり家族でね、そういう夏休みの行事とかいろいろやってきたので、
はい、
それの延長でやはりみんなと、もう家族ぐるみ、家族と同じようなっていう考えで、多分バーベキューをしたり、いろんなその1年の行事をね、皆さんと一緒にずっと最後まで過ごしていきたいのかなっていう気持ちなんだと思います。
なるほどね。はいはい、しかも、これまで学んできたことを生かして、これからみんなと楽しく和気あいあいと過ごしていきたいっていうところが本当の、ね、哲也さんのこう気持ちというか思う部分なんだろうなと、
はい、
ちょっとグッとくるところがありましたけれどもね。
はい、やはり寮生活が少しありましたので、
はい、
やはりその自分自身もそのいつまでも親のそばにいるよりかは自立したいっていう気持ちがすごくあると思うんです。なので、その親から離れて仲間たちと一緒に自立を目指してみんなで頑張りたいっていう気持ちが、やはりキララの家を待ってる本人の気持ちなのかなって思います。
そういうふうに思っている多分利用者の方っていうのは、はい、ほとんどの皆さんがそうなのかな
と思います。
はい、はい、いうふうに思いますよね。
はい、
はい、ということで道添さん、
はい、
多くの皆さんの期待が込められています、
はい、
このキララの家なんですけれども、
はい、
ぜひ皆様にご協力もね、
はい、
お願いしたいということです。
はい、
はい、
私たちは山椒の会が勝手に作って、はいどうぞというスタンスではなく、キララの家を求めるみんなの力を合わせて、みんなの力で実現したいと思っております。
はい、
で、私たち一人一人の力は小さいんですけども、皆さんの一人でも多くの方の協力をいただきたいと思いまして、
はい、
インターネットの方ではクラウドファンディングと申しまして、ネットの上で寄付を募ることに取り組んでおります。
はい、
検索の方で FAAVO ファーボー飛騨高山というような形で検索いただければ、私どものクラウドファンディングのサイトが出てまいりますので、
はい、
ぜひそちらの方をご覧いただいてご協力ください。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
また、
はい
はい、市民の皆様に少しでも私たちの思いを知ってもらいたいと思いまして、街頭募金活動も予定しております。
はいはい、
1月中は20日の土曜日にフレスポのエブリ様の前で、
はい、
11時から12時まで、また翌日の21日はスーパー佐藤の桐生店様の前で同じく11時から12時、また2月には10日の日にバローの前で3時半から4時半まで、 2月の24日の土曜日にはまたスーパー佐藤の桐生店様の前で11時から12時の間皆様に声を届けたいと思っておりますので、ぜひ皆様ご協力のほどよろしくお願いいたします。
はい、まずはインターネットでクラウドファンディング、皆様からの募集をお待ちしております。ファーボ飛騨高山というふうに検索していただくとそのサイトが出てくるということですし、募金活動を今ご紹介いただきました1月20日土曜日がフレスポ、
はい、
11時から12時、
はい、
そして21日が佐藤桐生店、
はい、
11時から12時、そして2月10日がバローで、午後3時半から4時半まで、はい、さらに2月24日が佐藤桐生店で11時から12時ということで、
はい、お願いいたします、
はい、募金活動されるということですので、皆さんの温かい、ね、お気持ちをぜひ寄せていただきたいですよね。
よろしくお願いいたします。
はい、ぜひともご協力お願いいたします。では最後にお問い合わせ先お願いします。
はい、電話番号とファックス番号同じ番号になってます。0577-32局の8709、キララハウスの番号になります。ぜひこちらにお問い合わせくださいませ。
はい、ということでこの時間 NPO 法人三照の会キララハウス施設長でいらっしゃいます道添健太郎さん、さらに利用者の荒川哲也さん、そしてお母様の美奈子様、3人の方にお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
高山防災ラジオをご存知ですか？緊急地震速報などの防災情報や行政、学校などの情報を自動的にスイッチが入り放送するラジオです。高山防災ラジオについては紺色のポスターが目印、町の電気屋さんへお申し込みください。